Several years ago, I needed to speak to the wife.
何年か前、あるビショップの奥さんと話す必要があり、家に電話をかけました。若い息子が電話に出たので、私は、こんにちは、お母さんいますかと尋ねました。するとその子はこう答えました。います。お母さんを呼んできます。どちら様ですか？私は、ニルソン会長だとお母さんに伝えてくださいと答えました。一瞬の沈黙の後、とても大きな声でこう叫ぶのが聞こえました。お母さん、ヒンクレ大官庁から電話だよ。姉妹がどう思ったかは全くわかりません。電話機までがかつてないほど遠かったことでしょう。実は私も一瞬、大官庁になりすまそうかと考えました。結局何もしませんでしたが、二人で笑いました。今になって思いますが、きっと私の声が聞こえて彼女はかなりがっかりしたに違いありません。本当に主の預言者が電話をかけてきたら皆さんはどうしますか？預言者は実際に呼びかけています。トーマス・S・モンソン大官庁は私たち一人一人に大切な技を行うよう今朝もう一度このように呼びかけたのです。今こそ会員と宣教師が一致協力して主の武道園で働き、人々を主の身元に導く時です。私たちは耳を傾けてきたでしょうか？世界各地のステーク、地方部、伝道部では新たな活気が生じていて、1832年に主がジョセフ・スミスに語られたことが成就しています。見よ、私は時が来れば私の技を速やかに行う。兄弟姉妹、今がその時です。私はそれを感じます。皆さんも感じているでしょう。私も胸の高鳴りとイエス・キリストを信じる信仰を行動で表したいと思います。フットボールの選手として作戦について考えました。正しいプレーを準備して臨めば、私たちのチームは試合に勝てることに疑いはありませんでした。しかし最近 BYU の伝説のコーチと作戦について話したところ、彼はタッチダウンにつながればどんなプレーだっていいと言いました。彼のクォーターバックの一人だった私はそんな単純ではないと思いましたが、そのような単純な哲学のおかげで彼の名前についてはスタジアムがあるのかもしれません。私たちは皆主のチームの一員ですが、勝つための作戦、つまり行動計画を自分で持っているでしょうか？プレイする準備はできているでしょうか？私たち会員が家族や友人、同僚を本当に愛しているなら、回復された福音についての自分たちの証を分かち合いたいと思うのではないでしょうか？6月の新しい伝道部会長セミナーでは、新記録となる173人の新任伝道部会長が任務を始める前の最後の指導を受けました。大官庁会と十二使徒定員会の15人全員がこの人々に向けて話しました。ペリー長老はセミナーの最後に次のように話しました。今の時代は教会の歴史上最も驚くべき時代です。すなわち、最初の次元やモルモン書が与えられたこと、福音の回復のような過去の偉大な出来事と肩を並べる重要な時代です。私たちは指導者の熱意と専任宣教師の決意に応えて、今まで以上に伝道活動に携わる必要があります。私たちの働きがなければ、この技は主が意図されるようには進まないのです。アイリン館長が語ったように、年齢や能力、教会での召し、または住んでいる場所に関係なく、私たちは人の借り入れの技に皆等しく召されているのです。ある行動計画について分かち合いたいと思います。過去の経験について思い巡らせ、祈り、そして私の福音述べ伝えなさいの第13章を読んだ後に実行したいと強く感じたものです。皆さんが自分自身の行動計画を考える際に、次の3つの点を考えるように進めます。第一に、毎日誰かを救い主と救い主の福音に近づけられるよう具体的に祈ります。これは周りの人を皆天の家に戻れるように助け合っている神の息子と娘であるとみなすと実行できます。これからできる新しい友達について考えてみてください。第二に、皆さんの地域で奉仕している宣教師とその求道者のために名前を挙げて毎日祈ります。これを実行する唯一の方法は、宣教師と挨拶を交わし、名前で呼び、どのような人たちを教えているか尋ねることです。ネルソン長老は最近次のように述べました。名前と顔を覚えるまでは、主は皆さんが人の心を知ることができるように助けてくださいません。私はある素敵な姉妹のバプテスマ会に出席しました。彼女は証を分かち合ってくれました。彼女の言葉をいつまでも忘れません。疑問に対する答えを見つけようとしていた時に、これほどたくさんの人が私のために祈ってくれたのは初めてです。このワードの家族は私のことを本当に気にかけてくれます。このワードが真実であると感じないわけがありません。3番目に、皆さんの家族の内外の活動に 友人を誘いましょう。どこに行こうと、あるいは何をしようと、そのことに楽しみそうな人は誰かを考え、御霊の導きに耳を傾けてください。個人の福音学習の中で救い主は私に簡潔な教訓を教えてくれました。これは技を早めることによく当てはまると思います。何かについて気持ちが盛り上がっているときは、私は各文字にその気持ちが現れ、感嘆符を最後につけています。感嘆符の定義ですが、強い思い、または重要な事柄を伝えるものです。感嘆符がついているかのように集合について関する聖句がはっきりと目に飛び込んできて、私は興味を惹かれました。ちょうどアルマの心を打つ嘆願の聖句のようです。お、私が天使であった私の心の願いを遂げることができればよいものを、私の心の願いとは出て行って、神のラッパのように地を震わせる声で語れ、すべての民に悔い改めを叫ぶことである。調べてみたところ、次の聖句を含めて宣教師の強い思いが表れている聖句が65ありました。人が悔い改めるとき、死の喜びはいかに大きいことか。あなた方はこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし、一人でも私のもとに導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びが大きいことか。さて、あなた方は私のもとに導いて私の父の王国に入れるようにした、一人の人と共に受けるあなた方の喜びが大きいならば、もし多くの人を私のもとに導くとすれば、その喜びはいかに大きいことか。これらの特別な聖句に気づいたことは、地域支持人として最初の割り当てにおいて大変役立ちました。使徒のクック長老に同行した私は少々緊張していました。その週末の最初の集会のために、ステッカー教室に入ったとき、聖堂メッキを施したボロボロの靴が飾ってあるのに気づきました。文末に簡単符のついた聖句が添えられていました。その聖句を読んだとき、主は私が学んできたことをご存知であり、祈りに応えてくださり、そして不安に満ちた心を落ち着かせるために、私に何が必要かはっきりとご存知であると感じました。私はステッカー長にその靴の話を聞かせてほしいと頼みました。彼はこう述べました。この靴は教会に改修した青年のものです。家族は貧しかったのですが、彼は伝道を立派に果たそうと決心し、ガテマラで奉仕しました。帰還した際、私は名誉の解任をするために彼と会いました。その時に靴がボロボロになっていることに気づきました。青年は家族の支援がほとんどない中で、主に全てを捧げたのです。彼は私が靴を見ていることに気づき、会長、何か問題ですか?と聞きました。私はこう答えました。いいえ、長老、何も問題ないですよ。その靴をいただけませんか?ステッカー長はこう続けました。この帰還する宣教師に対して溢れんばかりの尊敬と愛を感じました。その経験をいつまでも覚えていたいと思ったので、彼の靴を聖堂で塗装しました。この靴は私にとって置かれた状況に関わりなく、私たち全員が行わなければならない努力を思い起こさせるものです。添えてある聖句はイザヤの聖句です。良き訪れを伝え平和を告げ、良き訪れを伝え救いを告げ、シオンに向かってあなたの神は王となられた、というものの足、言うものの足は山の上にあって、なんと麗しいことだろう。兄弟姉妹、あのビショップの奥さんは預言者がなぜ電話してきたのか不思議に思ったかもしれません。彼女も私も私たちももはや不思議に思う必要はありません。私たちが熱意を持ってそれぞれ個人の行動計画を練って実行し、千人宣教師と肩を並べて働かねばならないことを私は知っています。私の証を預言者ジョセフ・スミスの証に付け加えます。そして今、子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち、子羊は生きておられる。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。